Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは熱量を感じたシグナルコメントがありました。これは、レトロエンターテイメントが人気だというあのトピックに対して、雨のち晴れさん、トップガンマーヴェリック、大ヒットしていますね。合わせて1986年の前作トップガンを見直している人も多いとか、かくいう私も前作を見てあまりにも若いトム・クルーズにキュン死しそうになりました。キュン死という言葉があるんですね。昔の作品が流行るのと同時に、マーヴェリックのような続編を作る動きも加速するのではないかと感じました。雨のち晴れさん、ありがとうございます。そういえばトム・クルーズさんの昔の作品、BS12 で一気に放送されるみたいですよ。今週の土曜日、8月の6日、雨のち晴れさんがおっしゃっていたトップガン、前作のトップガンですね。8月の20日にはミッションインパーシブル、27日にはその続編 MI2、 9月には MI3、 10月の10日にはザ・ファーム。懐かしいですね、ファーム。ちょっと気になるのは音声の吹き替えですね。もしかすると日本語の音声吹き替えになっている可能性もあります。できればトムさんの生の声が聞きたいところですね。
音声切り替えられるといいわね。
そうですね。そういえばサルソウルさんが企画されていたゴミ拾いボランティアイベント、これは8月の7日に予定をされていましたが延期になりました。花火大会なども中止になっているので、どうでしょう、8月の6日の土曜日、急遽で申し訳ありませんが、8月の6日の土曜日の夜にズームの英語で居酒屋ナイトやってみませんか。近況報告も含めてオンラインで集まれればと思います。後ほど LINE グループの方にはズームのリンク貼っておきたいと思います。それからもしもお聞きの皆さんの中で参加ご希望の方、いつもの通りマット数字の3イングリッシュ、マット3イングリッシュmat@gmail.com までご連絡をください。そうですね、タイトルにズームと書いていただければと思います。とにかくメールの数が多いのでズームとタイトルに書いてください。
スペル間違えないようにね。
ビリー君大丈夫ですよ。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、まずはタイトル。
Reviving Shoe Business in America。
Shoe ビジネスがアメリカで Reviving、 復活しているというんですかね。
Since the 1980s。
また今日も1980年代のお話。
Since the 1980s, there has been a continuous exodus of American enterprisers to Asia in search of cheap labor。
1980年代から Exodus、 これは大量の人が動くということですね。移住したり移動したり。 Exodus。
There has been a continuous exodus of American enterprisers to Asia。
アメリカの enterprisers、 企業はアジアに流出した。何のために？
To Asia in search of cheap labor。
そうですね、安い労働力を求めてアメリカの企業はアジアに流出し続けた。
そうなんだ。それで?
Today, well over 90% of shoes sold in the US are imported from countries like China, Vietnam, and Indonesia.
その結果、今アメリカで売られている靴のなんと 90% 以上が中国やベトナム、インドネシアからの輸入品なんですね。9割です。
Well over 90% of shoes sold in the US.
Despite that daunting situation.
Daunting situation. この daunting。スペルは D-A-U-N-T-I-N-G。 人をひるませるとか手ごわいとか。アメリカで売られている靴の9割以上がアジアで作られたもの。そんな状況の中でこの方々、
Despite that daunting situation, family-owned shoe companies like Sabah and Okabashi are daring to go against the trend and successfully so。
2つの企業が登場しました。 Sabah、 それから Okabashi という企業。
Family-owned、
家族経営のこの靴屋さんは、
A daring to go against。
あえてトレンドに逆らおうとしている。そして成功している。
Daring to go against the trend and successfully so。
まずはサバーから見ていきましょう。サバーを設立したのはこの方。
サバー was founded by Mickey Ashmore, who gave up a career as a hedge funder to become a shoemaker。
ミッキー・アシュモーさんがサバーを創業しました。彼はヘッジファンダーだったんですね。そのキャリアを
give up、
やめてシューメーカー、靴職人になりました。
Mickey Ashmore, who gave up a career as a hedge funder to become a shoemaker.
彼はヘッジファンド、金融界を去って、
He left the finance industry, went to Istanbul to rev up production and set up shop in the US in 2013.
彼はファイナンスインダストリーを去って、そしてイスタンブールに行ったんですね。
Went to Istanbul to rev up production.
Rev up production. この rev up、エンジンの回転数を上げるという意味があります。そしてそこから活性化する、生産を増やす。生産を増やすために彼はイスタンブールに渡り、そして2013年にアメリカにショップを出します。Set up shop in the US.
And set up shop in the US in 2013.
そこから10年ほどで、The next decade or so.
The next decade or so has been a whirlwind of successes with store after store opening in different cities.
そこから10年ほどで whirlwind of success. この whirlwind 突進とか旋風という意味ですね。ですので whirlwind of success 成功の渦に巻き込んでいく。
Has been a whirlwind of successes with store after store opening in different cities.
次々にいろいろな街にショップを彼は開いていくんですね。
Store opening in different cities, New York City, Amagansett, Dallas, San Francisco, and El Paso.
ニューヨークやアマガンセット、こちらはロングアイランドの街ですね。ダラスやサンフランシスコ、エルパソなどに次々に店舗をオープンさせていきました。
The main shoe is selling for $195.
彼らの主力の靴は195ドルで売られているようですね。さあそれではもう一社、岡橋の方はどうでしょうか。
岡橋って岡橋さんが作ったのかな。
日本語のようですよね。
Just like Sabah, Okabashi too takes pride in creating handcrafted shoes.
サバーと同じように岡橋も takes pride、誇りを持っている。何に ？In creating handcrafted shoes。ハンドクラフトの手作りの靴作りに彼らも誇りを持っている。
However, Okabashi, a name inspired by the Japanese concept of wellness, has more of a history, going back to 1984.
Okabashi は、この名前は、a name inspired by the Japanese concept of wellness. 日本の健康、wellness? それをイメージした名前なんだね。Okabashi さんが作ったわけじゃないのか。
そうですね。ただ謎なのは、この Okabashi と日本語の健康、それが、結びつかないんですよね。
そうだよね。こういうことが得意なのは土曜日のショータイムさんじゃないの？
ショータイムさんですか？
ショータイムさんは2つ以上のものを結びつける天才だからね。
なるほど。岡橋とウェルネス、どういう関係があるんでしょうね、ショータイムさん。まあとりあえず岡橋は日本語から取られているようだということは分かりました。
Okabashi, a name inspired by the Japanese concept of wellness, has more of a history, going back to 1984.
彼らの歴史は結構長く、1984年まで遡ると言います。岡橋の CEO は、
Its CEO is 34-year-old Sarah Irvani, who took over from her father 5 years ago.
岡橋の CEO は、サラ・イルバニさん。34歳ですね。
Its CEO is 34-year-old Sarah Irvani.
サラさんは、who took over from her father. お父様から5年前に会社を引き継いだんですね。
Who took over from her father 5 years ago.
そしてこちらの家族は、
The family emigrated to the US after the Iranian Revolution.
そうだったんですね。こちらの家族、サラさんたちは、イラン革命の後に、アメリカに移住したんですね。
The family emigrated to the US after the Iranian Revolution, but by then they were already the biggest shoemakers in West Asia.
ただ移住したその時にはもうすでに、by then they were already the biggest shoemaker in West Asia. 西アジアで最大の靴メーカーになっていたみたいです。
But by then they were already the biggest shoemakers in West Asia.
この岡橋の一つの特徴としては、
手作りってことだっけ？
そうですね、それもありますね。
In contrast to billions of petroleum-based flip-flops that ultimately contribute 25% to the total ocean plastic pollution.
はい。In contrast. 対照的に何と?
Billions of petroleum-based flip-flops that...
Billions of. もう多くのという感じですね。たくさんの petroleum-based. 石油由来のということですね。石油でできた flip-flops。この flip-flop というのはビーチサンダルのことです。
へえ、そうなんだ。flip-flop っていうの?
そうですね。
石油由来のプラスチック製品といえば、contribute 25%、25% 占める。
ultimately contribute 25% to the total ocean plastic pollution。
海洋プラスチックポリューション、汚染の 25% を占める石油由来の製品。そうしたプラスチックから作られたビーチサンダルとは対照的に、岡橋の製品は、
Okabashi uses 100% recyclable proprietary material made in the US.
100% リサイクル可能、recyclable、リサイクルが可能で、そして proprietary、独自のマテリアル、独自の素材を岡星の製品は使っているんですね。
Okabashi uses 100% recyclable proprietary material made in the US.
岡星の売上高はすでに
With sales already past $20 million,
売上をすでに past $20 million 20 million 2000万ドルを超え、そして
With sales already past $20 million, the firm targets a different customer base in comparison to Sabah.
彼らのターゲットとする客層はサバーとは違うようですね。
The firm targets a different customer base in comparison to Sabah.
へえ、違うんだね。
By selling many sandals for less than $20 at in-store retailers and on Amazon.
20ドルなんだ。20ドル以下のサンダルをたくさん売ってるんだね。Amazon とか、In-store Retailers。店頭で売ったり、それから Amazon でも買うことができるんだね。でも、20ドル以下って、さっきのサバーは確か195ドルだったよね。あ、そっか、だから、ターゲットのお客さん、客層が違うっていうこと、そういうことなんだね。
そういうことですね。さあ、それではここで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思いますが、今アメリカの製造業はどういう動きをしているんでしょうか。これまでは確かアジアに安い労働力を求めて進出をしていましたよね。今アメリカの製造業はどんな動きをしているんでしょう。そんなところに注目をしながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Reviving Shoe Business in AmericaSince the 1980s, there has been a continuous exodus of American enterprisers to Asia in search of cheap labor. Today, well over 90% of shoes sold in the U.S. are imported from countries like China, Vietnam, and Indonesia. Despite that daunting situation, family-owned shoe companies like Sabah and Okabashi are daring to go against the trend, and successfully so. Sabah was founded by Mickey Ashmore,who gave up a career as a hedge funder to become a shoemaker. He left the finance industry, went to Istanbul to rev up production and set up shop in the U.S. in 2013. The next decade or so has been a whirlwind of successes with store after store opening in different cities, New York City, Amagansett, Dallas, San Francisco, and El Paso. The main shoe is selling for $195.Just like Sabah, Okabashi too takes pride in creating handcrafted shoes. However, Okabashi, a name inspired by the Japanese concept of wellness, has more of a history, going back to 1984. Its CEO is 34-year-old Sarah Irvani, who took over from her father 5 years ago. The family emigrated to the U.S. after the Iranian Revolution, but by then they were already the biggest shoemakers in West Asia.In contrast to billions of petroleum-based flip-flops that ultimately contribute 25% to the total ocean plastic pollution, Okabashi uses 100% recyclable proprietary material made in the U.S. With sales already past $20 million, the firm targets a different customer base, in comparison to Sabah, by selling many sandals for less than $20 at in-store retailers and on Amazon.Sabah and Okabashi have gone against the odds, but their stories are noteworthy at a time when reshoring and expansion of American manufacturing to meet supply chain challenges is a major talking point.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。2つのシューメーカーが登場しましたね。サバーとオカバシ。彼らは多くのアメリカ企業が80年代以降、安い労働力を求めてアジアに進出をしました。一方で、サバーと岡橋は、そうした企業とは反対のポジションを取っていますね。さあ、それでは、アジアに出て行ったアメリカの企業、今はどうしているんでしょうか。
サバーと岡橋 have gone against the odds.
サバーと岡橋 have gone against the odds. この go against the odds 予想に反して、あらゆる困難にもかかわらず、
サバーと岡橋 have gone against the odds, but their stories are noteworthy at a
彼らのストーリー、彼らの物語は not worthy、 注目に値するというんですね。こんな時だから at a time
they're noteworthy at a time when reassuring and
reassuring、 これはあまり聞き慣れない言葉ですね。 reassuring、 企業が一旦海外に移した生産拠点を自国内に戻すことなんです。Reassuring. 今アメリカの企業にはそんな動きがあるようです。
The at a time when reassuring an expansion of American manufacturing to meet supply chain challenges is a major talking point.
そしてアメリカのマニファクチャリングは meet supply chain challenge. サプライチェーンの課題に対応するため、生産加工や原材料の調達、そうした流通全般に関わるサプライチェーン、この問題に課題にアメリカの製造業も取り組まなければいけない。避けては通れない課題なんですね。今、パンデミックや戦争、そして物価の高騰、そのような様々な要因でサプライチェーンがうまく回らない。製造業にとっては死活問題ですよね。そうした時に注目されるのが今日登場した岡橋やサバ。彼らは他の企業とは違い、安い労働力を求めてアジアに進出しなかったわけですからね。
Sabah and Okabashi have gone against the odds, but their stories are noteworthy at a time when reassuring an expansion of American manufacturing to meet supply chain challenges is a major talking point.
Reshoring, アメリカの製造業が海外から国内に帰ってくる。さらにサプライチェーンの問題。そんな中で注目されるのは彼らのストーリー。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度彼らのストーリーを聞きながら、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Reviving shoe business in America. Since the 1980s, there has been a continuous exodus of American enterprisers to Asia in search of cheap labor. Today, well over 90% of shoes sold in the US are imported from countries like China, Vietnam, and Indonesia. Despite that daunting situation,Family-owned shoe companies like Sabah and Okabashi are daring to go against the trend, and successfully so. Sabah was founded by Mickey Ashmore, who gave up a career as a hedge funder to become a shoemaker. He left the finance industry, went to Istanbul to rev up production and set up shop in the US in 2013. The next decade or so has been a whirlwind of successes with store after store opening in different cities, New York City, Amagansett,Dallas, San Francisco, and El Paso. The main shoe is selling for $195. Just like Sabah, Okabashi too takes pride in creating handcrafted shoes. However, Okabashi, a name inspired by the Japanese concept of wellness, has more of a history, going back to 1984. Its CEO is 34-year-old Sarah Irvani, who took over from her father 5 years ago.The family emigrated to the U.S. after the Iranian Revolution, but by then they were already the biggest shoemakers in West Asia. In contrast to billions of petroleum-based flip-flops that ultimately contribute 25% to the total ocean plastic pollution, Okabashi uses 100% recyclable proprietary material made in the U.S. With sales already past $20 million, the firm targets a different customer base, in comparison to Sabah, by selling many sandals for less than $20 at in-store retailers and on Amazon. Sabah and Okabashi have gone against the odds, but their stories are noteworthy at a time when reassuring an expansion of American manufacturing to meet supply chain challenges is a major talking point.
最近書店で気になるタイトルの本を見つけました。そのタイトルは先生、どうかみんなの前で褒めないでください。
僕は褒めてほしいけどな。
この本を書かれたのは金沢大学の教授、金間大輔さん。何でも今の若い人たちは褒められると圧を感じると言います。プレッシャーを感じてしまうんですね。ただ金間さん曰く、こうしたことは決して若い世代が悪いわけではない。これは社会問題ではなく、一つの社会現象だと金間さんおっしゃってるんです。では若者たちとどう接していけばいいのか、一つのヒントを金間さん挙げられています。それは今の若者は現役選手しか尊敬しないということ。例えば目の前にいる先輩の過去の実績、そこにはあまり魅力を感じない。むしろ先輩たちが今日明日何をするかということに彼らは興味がある。 先輩たちが現役選手として挑戦しようとしているかどうか。もちろん現役選手ですから時に失敗もします。そうした失敗する姿も彼らに見せてあげる。負けてもくじけずにまた次に生かそうとするその姿勢を今の若者はかっこいいと認めてくれるようです。ボルダリング等で有名なスポーツクライミングという競技があります。18歳の森愛選手、愛というのは秋を彩ると書くんですね。森愛選手はずっと順調にクライミング競技を進めてきました。ただ周囲の期待がプレッシャーになり、まさにこのことですね。徐々に彼女はクライミングを楽しめなくなっていきます。結果的には東京オリンピックの代表の座もつかめませんでした。そして彼女はクライミングが楽しめなくなってから成績も思うように出なくなった。すべてのことにやる気が起こらなくなってしまったと言います。そこで彼女は東京オリンピックで銅メダルを獲得した野口啓代選手に相談をするんです。野口選手は彼女に対して、私も毎回毎回もう不安で大変だったのよ。そう語りました。すると森選手はとても驚いたと言います。野口選手のようなベテランでも不安になるんだ。そして同時に安心しました。森選手、野口選手の話を聞いて心が軽くなった。伸び伸び登れるようになった。失敗を恐れなくなった。周りからの目も気にしなくなったことで、またクライミングが楽しくなったと言います。周りからのプレッシャーでクライミングが楽しめなくなってしまった。いわゆる同調圧力。日本人は周囲の空気に流されやすい。若者が挑戦しなくなったという話もよく聞かれますが、では先輩世代のあなた自身は今挑戦していますかと問われたらどうでしょうか。今の若者は過去の実績よりも今日のあなた、明日のあなたを見ているということ。つまり我々、今を生きなければいけない、今挑戦し続けなければいけないということ。若者たちが見ても恥ずかしくない挑戦の日々、続けていきたいと思います。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。